ブロックヘッドポッドキャストへようこそ。この番組は非モテの実態を解明し、社会の非モテ需要度を上げることを目的とした非常に社会的意義の高い番組です。ということで、ブロックヘッドポッドキャストの最新エピソードの収録が始まりました。レギュラーは一応普段通り自分とヨーロピアンさんですね。ヨーロピアンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は結構ゲストが多いんですけど、前回商社マンさんに来ていただいてすごい反響があったんですけど、その放送からですね、ブロック男合コンできるんじゃないかみたいな話になってですね、企画してたじゃないですか。さすがこれモテる男ですよ。一瞬で話まとめてくれて、ついにやることになったので、今回はそれに参加する最強ブロック男メンバーを集結させて最強と言いながら事前にこう予行演習をしなくちゃいけないっていうことなんですけど、事前打ち合わせをしつつ、本番に備えるというような収録をしようと思います。というわけで紹介しましょうか。まずは商社マンさん、再度の登場よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もはや引率者って感じですよね。引率の先生みたいなポジションになってきてそして、今回は商社マンさんにいろいろ事前に教えてもらう前提で、本番の参加メンバーですね、ちょっと本人たちに自己紹介してもらいましょうか。じゃあまず、J さんからお願いします。J から始まる人二人今日ね、ゲスト来てるんで。
はい、匿名希望の J です。なんか、はい、ブロック男を代表として参加します。よろしくお願いします。
え、J で行くの？バレるからもういいって言っちゃう。
僕別にジョーでもいいっすよ。ジョーです。
はい、匿名希望のジョーさんですね。そしてもう一人が、
はい、匿名希望の西です。はい。2年目でラブレターとラブソングを送ることを趣味にしてます。よろしくお願いします。
それ匿名になってないからね。そんなこと言わないから
匿名希望なんで匿名ですよね、はい、
というわけでね、匿名希望ですけど、今回のメンバーなのでこのメンバーです。この、まあ、基本ですね、この、まあ、ショーシャーマンさんを除くとこの3人ですよ。ジョーさんと西さんというね、このメンバーでいくということで、多分これ今聞いてる人たち相当今やべえみたいになってると思う気がしますけど、自分でもオールスターを揃えたかなと思ってます。このメンバーでね、やっていこうと思うんですけど、まず商社マンさんにちょっとお聞きしたいんですが、事前にちょっと数分間、はい、我々フリートークしてたじゃないですか。
はい。
その印象でいいんですけど、これいけそうですかね、我々本番不安が、
あのいけるのゴールを何に置くか次第
冷静いける。うん、じゃあ例えばこの中からこう実際に付き合い始める人が出るとか、そういうことですね。
でもそれは可能性はもちろん、彼氏いない子たちを呼んでるので、その可能性は全然あると思います。
お、可能性はでも何でもありますからね、高いか低いかは別として。前回の放送、ジョーさんは見てくれたって言ってましたけど、なんか質問ありますか、商社マンさんに。なんか前回の放送見てこう聞きたかったこととか。
もうなんか内容結構前から忘れちゃったんですけど、
2ヶ月くらい前ですね、もう。
何、うん、だったかな、なんか住む世界があまりに違うなって思ったことを覚えてます。
ああ、同じこと考えましたね。なんか
ちょっと待って、お前聞いてないって言ったろさっきどっちなんだよ。
最初もう1回聞いたんだけど、まあ次元が違うなと、時空が違うなと思って、違う時空に組んでると。
別の惑星の話でした。
別の惑星。ちなみに、ゲストのお二方の合コン経験はどんな感じなんですか？僕の経験はちなみに一応先に言っておくと、多分、商社マンさんが1週間でやった最大の合コン回数より少ないという統計です。
僕はそれよりさらに少ないです。
それよりさらに少ない。でもゼロではない。
合コンの定義って何ですか？
そこなんで合コンの定義から聞いてくれる。それなんか3対3とかそういう回だよ。
あ、なんか友達と花見に行ったらなんか別のグループと一緒になったみたいなのを合コンにカウントしていいですか？
それは合コンとはちょっと違うけど、そんなことあったの？
ありましたね。ちょっとこれは嫌な思い出なんで、じゃあゼロです。ゼロですね。
ゼロかな。まあ、ゼロか1的なね。
いないです。
西さんはどうですか？
ジョーさんと東の間くらいですね。
おなんか、1、2、3ってことだよね、要は。
なん な、この少なさでマウント取り合ってのも面白い。
マウントとかじゃない。マジで。ヨーロピアンさんもしかして4回？
いや、もっと少ないと思うな。
あれ？あ、じゃあ、この、我々は全員、商社マンさんの1週間に負けてる可能性があると
。いや、全然。てか、合コンって言うてやんないっすよね、なんか。
そうです
ね。2人とかは、うん、逆にあるけど。
紹介とかね、友達からの、
うん。
確かに合コンってどうやっていくのかもすら分かってないからね、
なんか複数人数の予定合わせなきゃいけないから、結構それなりにやっぱり、まあ、別に男女じゃなくても、まあ、例えば44だったら合計8人じゃないですか。
うん、
8人の予定調整してお店決めて、
面倒だね。
段取りしてって、結構普通に、まあ男だけだったとしても大変だと思うんですよ。
うん、
それを男女でやって、しかもその中に、その自分が初対面のメンバーがいてみたいなのを考えると、結構段取り力が求められるから、まあ、僕はやってないですね、そういうの、全然。
いや、商社マンさん、これ2日でやっちゃいましたよ、でも、一瞬で。ブロックエイトポッドキャストが2年かけても進展がなかったの、2日で。終わらしたという
我々の無力さ
を同期の子を呼んでるだけなので同期が人数が多いので
同期ってでももうガチじゃないですか。もう相当こういわゆるある程度理解して仲のいい人たちですよね。
そうですね、仲いい仲いいですね。
仲いいってどういうことですか。何を言うか考えて
る。いや、なんかそんな詳しく知らないんですよね。そんな、なんだろう、恋愛対象として見たことがないんで。
ああ、え、でも同期とかそういうのないんですか。
ああ、社内恋愛は多いんですけど、私は会社で恋愛したくないので、
あ
まり気にしてなかった。
かっけえ。
いやいや、支障が問題ばかり起きるので社内。
ああ、実際あるんですね、そういう問題が。
はい。
あ、そうなんですね。西はでもさ、結構いわゆるサラリーマン経験長いからそういうのなかったの。
確かに、
うん、ね、そうだよね。
職場におばちゃんばっかりだったからない
あ、おばちゃん、うん、職場におばちゃんばっかりだった。
結婚女性が多かったっていうことですね。なぜか配属先が。
でもこれ参加する人はいわゆる全員アラサー的な30上とか30とかそれくらいってことですよね、一応。
そうですね、
上はいないと。あ、女性は上はいないと思う。
了解です。
はい、30に近いと思う。
ガチのガチのやつじゃないですか。つまり
、うん、怖いやつじゃないですかこれ。マジの呼ばないでくださいよ。
これね、今回マジなんだよ、先に言っておくと。ネタとかじゃないんですよ今回。
マジっすか。
うん、なんでいきなり緊張し始めてるの。さっき余裕って言ってたのに。
だから俺のペースメーカーがちょっとやばい。
不安だ。じゃあちょっと話を少し、いわゆる合コンの一般論の話をちょっと教えてもらいましょうか。今回はなので、商社マンさんが幹事？てか、まさかこの年でね、今更合コンの基本を教わることになるとは思わなかったですが、ちょっと基本からおさらいしておきましょう、ブロック男のために。幹事が男女普通一人ずついるみたいなイメージなんですか？
ああ、なんか、というよりももう、なんだ、私が、今回一人でやるので、私を除いた男女3名ずつ。
で、あ、理解しました。女性はじゃあ3人ってことですね。
はい、そうです、そうです。はい、
おで、同期と。ちなみに、あんまり教えない方がいいかもしれないんですけど、どんな感じの属性というか、どういうタイプなんですか？バリキャリってやつなんですか？
もう、いや、バリキャリとかではないです。うん、いわゆる同期といっても、一般職、総合職ではない、うん、まあ、職種で入ってきているんですけど、
ちょっと質問があるみたいで早速、はい、J さん
が、はい、そもそも一般職とか総合職とかいうくくりが分かんないです。
いや、俺も同じこと言ってたよそれ。俺も分かんないんだよ。
そうですね、なんか一般的な、そのくくり自体は一般的なものなんです。
そうですね、一般的だよね。
企業によって異なるんですけど、うん、いわゆるこう昔でいう事務職みたいな書類であったり、まあ、営業の人のサポートをする、なんで営業する人とそのサポートをする人がいて、営業のことを総合職、サポートする人を一般職と呼んでるっていうのがざっくりとした関係性です。
大丈夫ですか、J さん。
営業職のことを総合職っていう言い方をしてるという理解をします。
そうです。
何これ面接
今回来る人は営業職なんでしたっけ
今回はなので一般職なのでサポートをするしてくれている社員の方々ですね。
それはなんかあの合コンにおいてどういう違いがあるんです
か。なんか面白いんだよな。
なので
基本を知っててこういうことですよ。
そうだね、そうそう、いいよ、
どんどん。何が違うかっていうと、すごいバリキャリみたいな感じではないかもしれない。
ああ、つまりキャリアウーマンではないよねっていうことでね、一般職だから。
そうですね。あの、うん、おそらく、そのもうずっと勤め上げたいとか、今後どういうキャリアを築いてあげたいみたいなことに関して、すごくこう、熱心というと失礼なんですけれども、なんかこう、というよりは多分もっと、家庭を持ってだったり、なんか仕事以外の充実を求めてる子たちが多いのかなと。
うん。
大丈夫かな、表現。はい。
なんかこれ、なんか僕の知識が間違ってたらあれなんですけど、
はい、
とはいっても、商社のパン職の子たちって、まあ、所得は実は結構高いという。
あ、素晴らしい。
高いです
ね。ヨーロッパ素晴らしい。
あのジョンさんより高い可能性あります、
ね。本当。
いや、
マウント取られる。
年齢によってもちろんあの日本企業なので上がっていくんですけど、まあ勤め上げるかどうかにもよるんですけど、40代で1000万とかはいく
と思います。いわゆる一般職で。
はい。
今回参加される30前後の方々は大体どんくらいなんですか？社内平均的に。
聞いたことないんです。
どんどん聞きますね。重要です
よ。でも日本企業のメーカーとかの平均よりは多分もらってる可能性もあります。
やっぱ商社って一般的にいいんですね、はい、給料。
まあ、多分600、700とかのラインじゃないですか。
おお。
リアルに。
そうですね。で、まあ、ほとんどの子が英語話せたり、帰国子女だったりみたいな子が多いので、うん、
はい、
能力が高いのは確かだと思います。
ほら、これ聞いてよかったですよ。バリキャリじゃないって聞いて想定するイメージと、これ今並べてこう出てきた事実、多分結構乖離があるはずなんで。
乖離ありますね。だいぶ乖離ありますね。
つまり養ってもらえる可能性があると、まだ重要な質問。いいですね。しかもこれも一般的なイメージというか聞いたことがあるんですけど、いわゆる一般職の人の方がいわゆる何でしょうね、こうキラキラ系みたいなの結構いるという噂を聞いたんですけど、これ
重要な情報です。ビジュアルがいいという話じゃないですか。
もう会社によるんですけど、もう、まあ、完全にビジュアルで撮っているだろうって言われているような会社もあるので、それこそ、まあ、今回違うと言ったら失礼ですけど、会社によっては、
そ
のミスなんちゃらみたいな大学だったり女子大の子たちがなんか毎年いる会社もあります、ね。
どういうことですか、これも。本当感謝しましょう、改めて。商社マンさんに。商社マンさんにちょっと感謝しないとダメですね、これ我々。だってさ、聞いた？J さん、
僕は社会に対するムカつきが出てきました
。何ムカつくの今ので。何でムカつくの。
一本で勝ったらなんか、なんか緩い仕事で年収40代には1000万みたいなキャリアパスが用意されてるのはなんか、
いや緩くないでしょ、別に緩いとは限らないでしょ。
一般職は緩いんじゃないですか。でもそこの話
は、まあ総合職に比較したらじゃないですか。
そうですね。
総合職は結構激務なんですよね、まあ時期とか部署とかによると思いますけど、
はい、まあ、移動がない子たち、
ね、あ、なるほど。
変えると、まあ、会社都合での転勤っていうのは基本的にない。
ああ、じゃあなんか、ね、そういうのもあって自分で住む場所とか決めたいからあえてみたいな人もいるのかもしれないですね。
それ以外の商社の人は、まあ、日本を離れる確率がほとんど高いので、はい、あのキャリアのどこかで、まあ、そういった移動がないっていうのが特徴です、ね。
無職で海外に行っちゃったパターンはどう？無職。
まあでも緩いって言っても一応その、なんていうのかな。あの、採用狭き門をやっぱ乗り越えてきた人たちなんで。
人気職ですよね。
顔で乗り越えたんで
しょ。いや、まあ、顔で乗り越えたとしてもいいじゃないですか。
タイムタイム、
ジョーさん。
すごい不安だわ。ちょっと待って。
いや、ちょうどその生まれ持ったもんで乗り越えるっていうのはね、すごくこの僕の中の公平世界仮説で。
そんなこと言ったら能力も生まれ持ったもんないんだ。
そうですよ。頭の回転だって生まれ持ったものは9割ぐらいです。
そうだよ。すべてを武器にしないと。
深掘りすると僕の闇がどんどん出てくる。
ひかさん、あの、勝者マン、勝者マンさんにちょっと質問したいんですけど。
はい、どうぞどうぞ。
勝者って、まあ、フィアットベースだと、高いじゃないですか、給料、周りの人たち。はい、で、まあ、多分日本では、多分勝者って日本では多分トップ10に入る年収だと思うんですよ、うん、一般的に見れば。まあ、フィアット、うん。はい。そうすると、我々はトップ10の企業では当然ありませんから、その周りの男たちと比較して、見下されるという恐れはあるので。
めっちゃいい質問するんじゃん。どうしたらい
きなり。めちゃめちゃ卑屈な質問来ましたね。
なんでいきなりいい質問あげるか。ちょっと待って。
いい質問。
めっちゃいい質問。
これ、これ大事だと思う。
いや、これめっちゃブロックヘッドポッドキャストっぽい質問だわ。
いいわ、これ。なんでここだけはすごいいきなり。俺見下されるリスクでいかないみたいな。素晴らしい質問ですね。ありがとうございます。
いや、でも気になるところじゃないですか。
いや、これすごいいい質問。
うん、
これが、ちょっと冒頭にも話した通り、その新卒とか20代入ったばっかの子であれば、その年収でどうしてもこう、判断すると思うんですけど、うん、まあ、もう大人になっているし、そんな、まあ、年収だけ見れば、まあ、おじさんとか世の中にもいろいろいる中で、まあ、普通に資産として比較さえすれば、そんなに、問題ないというか、すごく気にしないと思いますし、割と、なんだろうな、この言い方があれなんですけど、多分ですけど、そんな一般職で入ってくる子って、自分たちの家族が割と裕福なことが多いので、そうですね。ので、
まあ、
なので、気にしないと思います。
なるほど。
変に気にしないと思います。変に年収がみたいな。もう相手には求めてないかも、
はい、
と
思います
。おお。でもちょっとこれちょっと失礼な質問になっちゃうかもしれないんですけど、もしそうだとしたら、でかつ商社の一般職ってすごい人気で、まあなんでしょう、給与とかの環境もいいとしたら、でもこの30くらいでいわゆる結婚してないみたいな人は割とでもいるんですか。なんかもっと早く勝手なイメージですけど、もっと早く結婚してるみたいな。
まあ、でも
取られてっちゃうみたいな。
タイミングなので、必ずしも早く結婚すれば幸せでもないですし、まあ、別にもう離婚してる子もいますし、まあ、人それぞれなので、まあ、別にあれです。くれぐれも売れ残ってるとか、そういうのでは
ない。いやいや、そんなことが我々言うわけないじゃないですか。そんなこと言う権利ないですよ、我々は。
まずね、敵の情報をちゃんと知らないと。
そうだよね。
あの今回のためにギャルボンとかで、
ね、ちょっと待って、今何なんか今ね、画像出てこないけど、なぜか孫子の本を持ってきてるな、こいつ。どういうこと？
これを読みこなして、俺は今回ピカツっていう。
それ本気で言ってんの？
だから恋愛本より
強い。やべえな。いやー。匿名のね、匿名のエネさんは今回のダークホースですから。期待してますよ。
でそれ本番も戦わずして勝つのがいいって言ってたよ。
戦わずして勝つ。
そう。
いや、我々
戦う。そうしてにはダメだ。
我々さ、我々でも今まで。
そう書いてある、確かに戦わず。
だからもう我々負けてるわけですよ。
そう、我々戦わずして負けてましたから、今まで。今回、ついに戦える場に行くことができたという。こんな機会、いや、でも、冷静に考えると、本当にこんな機会、もうないんじゃないの？
ないね。
多分もうないよ。多分今回初です。勝者、一般職との出会い。
ない。
もうないですよ、これから先の人生。
そうですよ。
何年生きても。
そう、
だから。
だから、これはやっぱりね、うまく、やっていかないといけないなと思うわけですよ。はい。うん、いや、本当に俺、でも今回に関して、ガチで、その、まあ、成功の定義によるって言ってましたけど、例えばね、そこからいい出会いに発展したりとかあったら、うん、いや、感動の展開ですよね、これやっぱり。
いや、これ結構重要な質問はちょっと聞きたいんですけど、
はい。
今回来るような人たちは、ビットコインに対してどういう反応しますか？
予想、もしくはどういう予想されますか。
まあ、基本知らないです。
興味もないですよね、
まあ多分、まあ、興味は少なくともないと思います。
はい、
はい。
はい。
でも一般教養として知ってるんじゃないですか。
聞いたことある。
教養、そうです。
知らないってことは、聞いたことはもちろんあると思いますけど。
じゃあ仮にこの本とこの本を並べたときにどっちを取る。
何やってんの。
いやでも僕ね、西さんの質問すごい重要だし分かる。それを聞きたくな
る。この本とこの本を見たときにどっちの本に手を伸ばすと
思う。まあ、黄色い方でしょうね、それは。
ああ、まあいいな、正解だから。正解だ、正解。
まあ、つまりビットコインとかには、ビットコインとかにはあんまり興味がない人たちが来ると。それはダメなん、ブロックと的にはちょっとポイントマイナスなんですか。
いや、この本選ばなかったのは正解ですね。この本選ばなかったのは正解ですね。
自分はね、逆に全然知らないくらいの方がいいけど、個人的には。
ああ、そう。
中途半端になんか個別の銘柄の話がされて切れそうになりそうだよ、俺多分。いや黙れみたいに言いそう。この話を持ってくるんじゃないみたいな。
それは面白いな。万が一ステップンやってるんですとか言われたらどうしよう。
いやー、多分やってないと思うんですよね、彼女たちは。
ちょっとね、も
う半分。ステップン女子だったか。
ステップンってやつはちゃんと練った方がいいかもしれないですね、ステップンみた
いな。すごい的を外してる感がすごい。
いやー、西、これ本番も期待できんな。これ思った以上に活躍してくれそうだもん。あぜん期待が。
不安だ。
ちょっと不安。今のこのやりとりでもすでに面白いもん。
いや、でもね、結構僕が西の質問大事って言ったのは理由があって、なんつうかこう、僕は反体制的なアトモスフィアを持ってる人が好きなんですよ。
おいや、持ってないよ、持ってないと思うよ。
持ってないよ。持ってるよって出てこなくて。
でもさ、反体制的な人は多分勝者に入ってか、JTC に入るんです。
そうなんですよね。多分ね、本当に真逆だと思う、それで言うと。
そう、だからさっきのちょっとの情報から、なんか、その、あれ、顔採用の一般職みたいな、ちょっとの情報から、ちょっとこれは、うん、僕の求める人ではない。
いや早いよ。早いよ。今回本番に向けての作戦会議なのに、なんで 今のうちからも見切りつけてんの。
確かに、ね、うん、多分ですけど、そのどっちかっていうと長いものに巻かれるじゃないですか。まあ、家族友人などさまざまな価値観の人からいい会社に入ったねって言われるところに入ることを選ぶタイプの人。
ブルシットです
ね。やばい。ちょっと、落ち着けお前ら。
とにかく覚えておいてほしいのは、非常に水と油だということは、こう、理解しておいてほしいんですよ。
なんで事前、準備放送で水と油ですって
書いてあるの。そうか。
まだ会ってすらいないのに。
いやちょっとあまり事前情報どこまで出すか難しいんですけど、同期って言ったんですけど、一人はもう会社辞めてて、でその子実は別に転職とかじゃなくて、なんか疲れたから辞めるぐらいの森で辞めたので、その意味で言うと多分今働いてまだないと思うんですけど、
うわ、同業。
まあ反対性かは保証できないですけど、まあそんな、てか今回の子たちはそのいわゆる言われてるような子じゃ、まあ、要素はあると思うんですけど、要素は薄いと
思う。うんうん、おお、素晴らしいのか。
実家裕福パターンですか。
それは私も直接的に聞いたことないですけど、なんとなく
そういう雰囲気は
雰囲気はあります。
ジョーさん高等ユーミンは OK なんですか。
それは微妙なところで、なんか自分の中にポリシーがある。なんか例えばこう、なんだろう、なんかその古典に興味があって古典の研究をしたいから辞めるみたいなことです。いや、面白いなと思います。例えばね、
ハードル高い。要求水準が高い。
いや、なんかでも実家でダラダラしたいみたいなのはちょっとね、よくない。でもいや、でもこれ結構普通の感覚だと思
います。いやでもジョーさんも家でダラダラしてるんじゃん。
もうそうなんだよな、うん、僕は実家で誰か
に。そうなんだよな。
斎藤さん、家でダラダラしてるやつは反体制的ですよ。
そうだよ。
勤労の義務を怠ってるんで、反体制的だからいいんじゃないですか。
それは言えてるな。いや、うん、その通りですね。
ジョーさんが無職の子担当いいんじゃないの。担当。
まあ、もちろん話してみないともう分かんないですけど。
うん。いや、でも、性格的には、多分きっとみんな真面目でいいタイプの人たちなんでしょうね、おそらく。
そうですね、ちょっと、あ、私も3名中2名しか知らないし、もう1人後輩学歴って言ってたんで知らないんですけど、
後輩、
ま、多分、まあ、パッと見もしかしたら見た目派手に見えるかもしれないんですけど、いわゆる一般キラキラ系に。
派手なんですか、見た目。
あ、派手、まあ、なんでしょう、そんなやばい派手さとかではないですけど、まあなんか丸の内にいる OL 感は確かに出てる可能性があるんですけど、ただ、うん、結構
丸の内 OL は多分我々の時ですよ。
いや、なんでお前適当か右手あふれてかさ、お前らやる気あんの。ちょっと
名前がレナの人にはね、ダメです。
あ、そっか、そっか。
案外シャイだと思います。
案外、あ、シャイ、あ、見た目はなんかこうちょっとこういわゆるキラキラ系だけど案外シャイ。最高じゃないですか。ジョーさん好きなタイプでしょ、ちょっと見た目パッと見派手みたいな。
あの、まあ、わかんない。ごめん、あの過去 の, そのプロファイルしてきた人数が少なすぎてその推測できない。
え、でもちょっと待ってくださいね。あのちょっと事前に心の準備をさせておきたいんですけど、いわゆる丸の内 OL 的な感じだとしたら、一般的に見て多分結構いわゆる美人系的な人が来るわけですね、おそらく見た目的には。
だと私はそう思います。
おお、はい、いやいやいや、いろいろ見てきた商社マンさんが言うのであれば多分そうだということで、俺ね今なんかミスターブラだとか敵だとか言ってんだけど、実際来たらすげえドギマギする姿想像できちゃったから、ちょっとそこちょっと確保しといてやん、一応。なんかすげえいきなり静かになるみたいな、ちょっと想像できちゃったわ今。今はちょっと勢いよくいろいろ言ってるけど、本番コミュ障発揮みたいな。
まあね、それはね、命って全然ダメだね。
こういうオラオラ系の自信はでもいいんじゃないですか。
いいのか。まあでもなんか基本肯定的な気持ちで行った方がいいですよ。
だからそれはそうですよね。
はい、はい、うん、あのきっといい子が来るぞって思っていかないと敵だと思っていくと伝わるじゃないですか。
いや、うん、多分、いや敵だってもこの人たち思ってないよ、言ってるだけで。いやでも本当に相手をね、ある程度こう楽しませるという気持ちがないと、もう経験豊かですから、もう速攻切られる可能性がありますよね。
はい、
だからちょっとそこら辺のエンターテイナー目線重要ですよ。
なるほど。
なんでちょっと緊張感が走ってんの今更。
いや、なんか、いや、なんかやっぱり失敗すんじゃねえかな。
いや、ちょっと待って、
多分失敗するよ。
ちょっと待って、
楽しエンターテイナーとしての力量はゼロですからね。
でも今回あの話のネタが懐かしいかなと思ったんですけど、私がいるんで、なんかまあ迷ったら JTC というか、その商社マンをディスる方向で話していったら、それはそれでいいと思ってるんですね。
それはできますね、確かに。
で、あの共通の敵がいれば多分みんな盛り上がると思うんで、別に僕そもそも女性陣知り合いで、あの今回参加者でもないので、やっぱ勝者ってこういうところなのみたいな話だったり、うん、まあ小馬鹿にするようなこと言っても、別に彼女たちが傷つくかないレベルであれば、まあそっちに話を持っていけば、まあ話しやすいかなと少し思う。
いや、そのラインね、結構危ないんですよ、そのラインは。
傷つかないであろうっていうラインを判断できる人たちじゃないんですよ。
ブロック男一気に超えていくんですよ、こう。
ライトニングネットワークも知られるんだろうね。
ライトニングネットワークなんて言わねえよ。ライトニングネットワークって言うわけねえだろ、合コンで。
そう、なんかちょっと落とすとか、ちょっと持ち上げるとかっていうのって結構難しいはず
なんですよ。難しいよね、さじ加減がね、うん。ちょっと言い過ぎたかなと思ったらちょっとダウンしたりとかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
いや、それはね、翔様さん、すいません。ちょっと、翔様さん的にはまあ簡単だろうということなんでしょうけど、
我々でもまあ、フォローは適宜できるんで。
そうですね。なんか、言い過ぎたら蹴ってください。
なんか、サインを決めといた方がいいですね。あ、もうここでストップっていう、そこを決めないと、多分、引き際を見誤ってですね、あ、これ受けてるぞって思って、なんか、楽しくなっちゃって、ウキウキで喋って、場の空気最悪になるみたいな、容易に想像できるんで。
いや、容易に想像できるんだよね、俺も。
LINE 声、こっからもう LINE 声だよ、みたいなところ、なんかサインを出してあげる必要があると思います。
吉山さん、実際の私、好きな女の子をネウバーに連れてって、イーサリアムの話をして振られたことがあります。
そんなやつ、ほんとで。
それは本気で好きだったの、そのガチのやつなの。
もうガチで好きだったから、いやもうね、2018年6月ですね、ネウバーに行って、
うん、
俺こんなすごいんだぜ、俺イーサリアム知識こんなにあるんだぜみたいな感じの。
それはイーサリアムだって。
で、でなどそのどなんて言われたの、特に連絡なしみたいな。
いや、ちょっと怪しいっつって。
怪しいって言って。そうか、泣いたの。泣
い
た。
あんま興味ないって言われて。
いや、なんか今回、一応言っとくけど、今回の人も本当に興味ないと思う。
今回はビットコインだと思う。
いや、俺、マジで本当ビットコインって感じで殴るから、俺。
この素晴らしいその通貨発行システムがあったっけ。
長さん、その、もし西がこういう感じで暴走したら、ちょっと切り捨てよう。我々違うんだぜ的な俺たちは違うんだぜみたいな。
いやでもこれ切り捨て、もうチームで行かざるを得ないと思う。
チーム戦だから一人がやっちゃったら他も影響を受けるってことですよね。
そう、切り捨てをしようとしてもなんかもう全部同じ船に乗ってるから、もう場の空気が悪くなったらもう他の部分だけ良くするみたいなのは無理だと思うんです
よ。いや、切り捨てるっていうのがその文字通りその退場させるんだったら多分成立するんですけど、同じ場に留まり続けるんで不可能ですね多分。絶対に。本当に気にしてるんだったら、
ヨルティアさんに
帰らせないと。
ヨルティアさんに提案したいんですけど、これ XRP でいけるんじゃないかっていう、は
い。いや、いけないっす。絶対いけないっ
す。そういう問題じゃない。
銘柄の話じゃねえ。
銘柄じゃない。
銘柄じゃないの。全部に興味がないの。
うん、そう。てかもう、クリプトの話なんならやめた方がいいので。
俺だって。
見極められないならです、
ね、うん、そうそうそう、絶対見極められない
から。俺でも話す8割なくなるよ。
いやだって俺嘘つこうと思ってるもん。俺全然関係ない仕事の人って言おうと思ってる。
それはそれでまずい。
詐欺じゃない。いいの。
いやいや、あれだよ、企業がさ、よく仮想通貨系の企業はその単語を使わないで定款書いたりするじゃん。まああれですよ。あとは商社がビットコインという名前を出さないでプレス出したりするんで。
いや、じゃあ、
今までにないタイプのアセ
ットタイプ。KJ の肩書きないですね。
え？
KJ の肩書き
はない。肩書き、そうだ、これね、でも次のエピソードで実際に予行演習するから、こういう質問が来たら何て答えるかっていう、ちょっと練習をして、添削していく作業するから。そろそろじゃあそれに入る。今回の1番目何を話したか覚えてないけど。とりあえず1番目はここまでにして。
早くない？
でも30分くらいの話でしょ、これ。
30分の
話。うん。だから、どちらかというと第2話が今回メインだから。その、予行演習というか、こういう質問が来たら、こう答えるみたいな、ちょっと添削を、と評価をしてもらうっていう、こう実践型の練習してこいよ、そしたら。
仕事、お
仕事はみたいな来るでしょ。よくあるやつですよ。うん。それをちょっとやっていきましょう。ということで、今回のエピソードはここまでで、次のエピソードでこのメンバーで、予行演習を実践形式でやっていこうと思います。次回も見てください。というわけで、一旦ここでこのエピソードは終わりです。では。